ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。昨日は鳥絵ってのをやったんですけども、鳥絵をやってるうちに、もう一つやりたくなった。これは、今度のアコースティック哲学のシリーズ2のですね、貧乏なアメリカ人。アメリカ人がなんで貧乏かっていうのと、まあ今日の心の貧乏っていうのはほとんど同じなんですね。まあ人間っていうのは不思議なもんでですね、何がお金が足りてるか足りてないか、何が自分が金持ちか貧乏かっていうのは決まってないんですよ、実は。そんなこと言ったって決まってんじゃないかという反論がありますよ、もちろん。もちろん反論ありますが、私は決まってないように思うんですね。というのはですね、今は本当にこう我々はこう鳥絵とかお金とか、そういうこの尺度が一つになっちゃってですね、これで人間は他人よりかなんか優れてるところがなきゃいけないと。もう固く信じてるんですよ。だいたい小学校の先生が児童にそういうことを要求したりしてるわけですからね。話にならないわけですよ。まあそれはね、大谷選手とか、まあそういう選手がいた方が、まあ我々日本人としても誇りが持ってるし、いいですよ。いいけども、それが万人に要求されるようなものじゃないんですよね。だから取り柄っていうのは、架空のもんだと。取り柄じゃなくて我々に必要なのは平凡だと。ということを、まあ昨日お話したわけですけども、今日もちょっと似てるんですけどね。貧乏。これはね、現在の生活に満足していないので、もう少しお金が欲しいという状態が、普通には貧乏だと。俺は貧乏だというのはですね、もう少し金がいるよって言ってるわけでしょ？コロナで随分大騒ぎになりましてね、それでいろんなコロナで非常に世界的に動揺しましたので、まあ、それでやっぱりお金の動きっていうのがあったんですよね。ここでは良い悪いとかいうことは全然言いませんよ。事実だけですね。それをニューズウィークかなんかがですね、2年半ぐらい経ったところで、今度の騒動によってどのくらい富豪ですね、世界の10大富豪がどのくらいその資産の変動があったかと、まあ、いうものをニューズウィーク誌に確かニューズウィーク誌だと思って出したんですね。それ僕見たんですよ。そしたらおおよそですね、大雑把に言えますと、今度の騒動でですね、世界の10大金持ちは、大体その資産を2倍にしてたんですよ。2倍ね。まあもちろん世の中が変動すればお金の出入りが非常に大きくありますからね。まあ日本でも随分国のお金使いましたし、また飲食店が営業できなければその保証を出すとかね。まあそういうようになりますので、金の流れがもう大きく変わりますんでね。まあそれによって資産の変動なんかあるのは当然で、まあそういうことをまた、ニューズウィークのような主力のジャーナルがね、出すっていうのをまた納得できることなわけですね。で、私の方はまあそういうものを読んで考える方ですから、その世界の10大富豪がですね、この2年か2年半の間に資産が2倍になったというんで、具体的にこう、お値段というかその資産も書いてありました、額が。ビル・ゲイツさんとかね、そういう名だたる富豪ですね。それでその人は年齢がわかりますから、まあ、ちょっと失礼ですけど、一応100歳でお亡くなりになる、もしくはお亡くなりにならなくても、もうあまり消費しなくていいと。ということで、100歳で新しい家を建てるってこともちょっと考えにくいんで、まあ、100歳でまあ大体いいだろうというふうにしますとね、現在例えば80歳の人だったらあと20年、70歳の人だったら30年ですね。それでその、残りの100歳までの残りの人生の1日1日で、その富豪がどのくらいのお金を使わないと100歳までに亡くならないのかということを計算しましたらね、こう騒動が起こる前ね、資産が増える前は、だいたい1人当たり平均して1日に5億円使わないと亡くならないんですよ。5億円使わないと亡くならない。ところがそれが2倍になりましたからね。2倍になった後は、一人当たり一日にですよ、一日に10億円ぐらい使わないとなくならないです。2倍になりましたからね。僕変だなと思ったんですよ。一日に500万円使うのも大変ですよ。一日に500万円使おうってたら、まず肝臓の病気になりますよ。だってお酒飲まなきゃないでしょ。それから、まあ、もし女性に使うってったらね、一日500万円使うってのも大変なことですから。もうこれ必ず家庭騒動になりますよ。 結婚してる人だったらね、どうしても使い切れないんじゃないかなと。家を次から次から建ったってね、その家はどこに建てたかもわかんないぐらいになっちゃうんですよ。それの100倍ですからね。ですからもう、ちょっとこれおかしいなと思ったわけですよ。なんで1日に5億円ずつ使わないとなくならない資産を、なんで一生懸命働いて、それは収益を上げたわけですから、働いたと思うんですよね。世界中飛び歩いたり。働いて10億円にしなきゃいけないのかなと思って、おかしいな、これはと思ってたらね、ちょうど心理学者にお会いしたんですよ。で、まあちょっと雑談でそういう話をしてですね、いや私のこう、物理っていうか、歴史とか物理とか美術とかね、そういう社会じゃ考えられませんけど、どういう心理なんですかね、と。1日5億円のお金があって、さらにそれを10億円に増やそうという、心の動きはね、どういう動きなんでしょうかねって言ったらね、武田先生、それはね、お金に関係ないんですよ。人を支配したいとかね、新しいことやりたいとか、そういう全然別の動機なんですと。こういうわけですね。まあだから、彼らはお金がもう1日5億円ずつ使ってもなくならないぐらいあるのに、さらに儲けようとしているというんではどうもないっていうかね、儲けとかそういうものが錯覚だと思いましたね。で、翻ってみますと、我々はまあそんなのと全然違うんですけど、まあ一日一日が一生懸命、節約しないとダメだなんていう感じなんですが、それでもね、僕はね、現在の日本人を見ますとね、本当に心が貧乏だと思うんですよ。だってね、サンマルクの話をここでしましたけど、サンマルクがまあ今の日本人でどのくらいだかわかりませんよ。だけど1000円とか500円とかそのくらいでしょうね、一日。それで私たちは満足です。幸福なんですよ。だから別に30くんを40くんにしてもらわなくたっていいんですよと。僕ら日本人が現在の日本人のほとんどの人はそうだと思います。ちょっとね、分配に問題があるんで、僕がいつも言ってるように母子家庭のお母さんに235万円、自動車会社の会長が16億円っていうのがちょっと離れすぎてて、それが錯覚を呼ぶってことがあるんですけどね。まあ大体日本人ですと一人、一人っていうかまあ、本当は一人なんですけども、家族と言ってもいいですね。家族、まあ、だいたい500万から600万あればですね。だから一人当たりで4人家族だとすると、一人当たり150万とか200万ぐらいですから、まあまああるんですよ。そのぐらいあったらね、貧乏じゃないはずなんですよ。つまり、これ以上良くしようと思わなくても十分に、つまり3マルクもらってる状態だと。で、だから、全然不満ないんですよ。僕がその領域に達したのが40歳だって話はこの前しましたけど、僕は40歳の時にですね、自分が満足な生活をできるなと思ったんですよ。それは私今でも財布持ってないですけど、ポケットにお金を入れて、そのお金を使いたいように使った。ところが必ず給料日前までには余るんですよ。つまり給料日前までには余るってことは、もうそれ以上の給料はいらないってことなんです。これ大した金額じゃないんですよ、実は。こうね、一家で600万円が一番幸福っていうのはですね、いろんな人からいろんな僕こう話をしてましてね、例えば私、アメリカ人と一時親しかったことあるんですよ。それはアメリカの方から来たインテリの人でしたね。その人と話してるうちにね、日本人はいいって言うんですよ。何がいいんですかって、家が狭いって言うんですよ。家が狭い、家が狭い。日本人はうさぎ小屋とか行ってね、家が狭いのをね、不満に思ってんですよって。いや、そんなことありませんよと。アメリカは家が広いからね、家族4人で住むとね、どこにまずいるかわかんないんだって。それから、息子なんか娘はね、帰ってきたら声なんかかけるからいいんだけど、息子は帰ってきてもね、何にも言わずに、たたたた2階の部屋に登っちゃったらね、それまで降りてこない。ね、そうするとね、一体いるのかいないのかもわかんない。食事もね、バラバラなんだっすって。主人はどっか仕事でどっかで食事をする。奥さんは、まあ、車でどっか行ってテニスかなんかして、テニス仲間と食事をしてくる。それで、息子と娘は、冷蔵庫開けて、入ってるものを出して、なんだったらお母さんの、ちょっと今日はこれ食べなさいって書いたやつを見て食べると。うん、全然家族のね、こうなんか接触がないって言うんですよ。それから見たら日本に来て本当に良かったって。なんでかったらね、夕方いつも食卓に集まってみんなで食べて、その時に日常の話したり、友達の話したりするから、すごく楽しいって言うんですよ。それはもちろん旦那さんの方ですからね。その時その人50歳ぐらいで、まあバリバリのアメリカ人ですよ。 ところがバリバリのアメリカ人だからアメリカにいるときは心の貧乏なんですよ。もうちょっと金儲けてやれ、もうちょっと金儲けてやると思ってた。お金が儲かれば幸福になると思ってるから心が貧乏なんですね。心の貧乏なんですよ。ところがね、日本に来たら部屋が狭くてね、まあまあの給料ですよ。僕とまあ似たような給料だと思うんですよ。もうちょっと外人だからね、高かったと思う。200万か300万高かったと思うんですけど、まあまあそのくらいですよ。だから僕ね、それでね、もうすごく日本人の生活を羨まれてるんですよ。だから家族がうまくいくでしょって。確かにそうだと。それはね、息子がなんかどっかの部屋行っちゃったり、奥さんがテニスの行ってそこで友達と食べてたりしたら、それは一人一人が楽しいかもしれませんけど、その一人一人の楽しさよりか、家族で団らんしながら夕食食べる方がずっと楽しいです。これはね、ちょっともっと古い話言うと、昔、林長、臨時行政調査会かな、なんか林長で、土光さんっていうね、経団連の偉い人がいたんですよ。この人もう経営者としても偉いし、奥さんも偉かったんですよ。で、この人横浜のね、本当にこう、貧弱な家に住んでました。経団連の会長なのに。これで有名でしたよ。これで朝はね、いつもね、奥さんも立派な人なんですけど、だいたい目指しが2匹と3匹に、ね、お味噌汁にご飯にこう飲むの。それを食べて出てくるんですよ。で、奥さんの手作りでね、いつも。何の不満もないって言ってましたよ。朝食は美味しい。妻と食べれると。で、だから、僕ら間違ってんじゃないかと思うのはですね、それはね、ものすごく苦しい、食べ物も少なくなって、寒さにはしのげないし、瞬間湯沸かしてもないし、トイレは家の中にないとかね。まあそういうふうにこう、基礎的な生活が若干、あれの時はね、不満があってもいいですよ。だけど、今のね、社会で、これね、問題はちょっと一つだけあるんです。それは分配が悪いんですよ。分配を絶対僕これで言いたいんで、それは前提ですね。だから、母子家庭235万で、自動車会社の会長は16億でいいって言ってんじゃないんです。大体はやっぱり500万か600万ぐらいもらうような生活ですね。だから今、僕のこの話を聞いて不満に思う人随分いると思いますよ。俺はそんなにもらってない。だけどそれでもね、300万、400万一人でもらってるのが多いんですよ。ただ社会システムの作り方はいけないですから、奥さんも勤めないといけないようになってるとか、そういうふうにね、奥さんやっぱり子育ての時は子育て一生懸命やれるって、悠々やれるっての方がやっぱり心の貧乏は避けられますよね。そういうことをちょっと含んでるんで、そこだけ了解してくださいね。もともと日本の政治がまともにやってたら、現在の日本の GDP500 兆円で、ほとんど全部の人が心の貧乏ではない生活ができるって言いたいんですよ。僕はですね。あとはその心の貧乏をもたらす、その外国の影響ですね。なんか金があった方がいいとかね。豪邸に住んだ方がいいとか、車でも少しでもいいものがあった方がいいとかね。100億円儲けたらなんか女優さんと月旅行に行きたいとかね。そういうその言ってみれば心の、それ心の貧乏の状態なんです。これ貧乏な状態なんですよ。大きな家に住みたいね。CO2 がどうのこうのって言ってんのにね。政治家なんかみんな大きな家ですよ。ね。温暖化防止なんつってる政治家はみんな CO2 をガンガン出してますから。データもありますからね。それ全部心の貧乏ですよ。だって嘘ついてんだから人に。人に嘘ついて心が豊かってことはありませんからね。だから我々はね、よくちょっとこう見返しますとね、本当に心が貧乏だと。最近は NHK がね、もう盛んにね、暑い暑い、36度、38度って言うからね、僕ら本当に暑いとこにいると思ってんですよ。暑いとこに。だからその今日暑いですね、暑いですねって言ってる NHK のアナウンサーが背広着てましたよ。涼しい顔して。で、あの NHK のアナウンサーのね、1日の平均気温はね、接するですよ。環境の平均気温ね。環境の平均気温は、多分、27度ぐらいです。っていうのは、NHK に出勤したらもう、冷房効いてますから。だから NHK が退勤して、まあ、どっかにちょっと飲みに行くしても、飲み屋にも簡単な冷房ありますよ。だから道路を歩くときだけはちょっとね、35度ぐらい。まあ、夕方だったら、30度とか33度でしょ？家に着いたらまた多分 NHK の職員さんだから、クーラーですよ。僕みたいな年寄りでも最近はクーラーつけて寝ますからね。だからね、僕は寝てる温度28度なんですよ。で、僕の場合は夜中が28度。家にいる時もだいたい27度から28度。僕の場合はね。そんなに会社にいませんから、会社にいる人は 25度とかっていう場合ありますよ。この頃ね、車に乗ってもね、電車に乗ってもクーラーついてますから。それで、ね、外を歩くときだけなんですよ。僕はね。ただ土木作業員は違うじゃないかと、そのもちろん言いますから。外で働く人の平均気温は高いけど、日本全体の人間の平均気温はね、僕30度超えてないと思うんですよ。それをわざわざ心が貧乏だから、NHK のアナウンサー、自分がものすごく涼しい人生を送ってんのにね、今日暑いですね、38度ですね、皆さん熱中症注意してくださいとかね、そういうことばっかり言ってるんですよ。で、不満を持たなきゃいけないと。不満を持たなきゃいけない。ね。で、CO2 を減らさなきゃいけない。なんで CO2 を減らすんですか？だって平均気温が30度を切ってんだから、いいじゃないですか。だから、なんちゅうか錯覚って言いますかね、恐ろしいもんですね。まあ、昨日は鳥絵、今日は心の貧乏と、ちょっと似たようなことを2回、もうやりたくなってやりました。どうも失礼いたしました。